はい、では音楽も終わったところで、続いてまだまだトミーさんの面白いいい話を聞かせていただきたいなと思っております。
その出口調査っていうのは、あれどれくらいのサンプリング数になるんですか？
それも、まあ、その正確度を高めようと思うと多ければ多いほどいいわけですね、うんうん、
で、まあ、でも気をつけないといけないのは、
例えば労組票をね、うんうん、労働組合の票を基盤にしてはるような方が出張った時に気をつけないといけないのは、ある小学校に設置された投票所は、うん、その校区はそういうの、例えばどっかその労組関係、
社宅みたいな
社宅が多いとか、あるいは特定のどっか団体の方がよく住んでらっしゃるところやとかですね、保守層の方がいっぱいいたとか、そういうのは長年の選挙取材の中で大体地域的に分かりますので、まあ、そういうことを出口調査の前にきちっと分析してまんべんなく数字を取ろうと、あるいは候補者さんが住んではる地域というのはやっぱり強く出ますよね。でそれだけをもって有利やというと危険な結果にもなるか
ね、
うんうんうん、
なるほどね、は
い、まあ、だから時
間はありますもんね。
多ければいいというもんでもないですけど、まあ、なるべく多くサンプル数を取った上でそのできるだけまんべんなくバランスのいい、うん、調査の仕方というのが大事ですね。
特に数は決まっていいの？
決まってないです、うん、はい、だからどの例えば市長選挙の場合と、衆院選、参院選、国政の場合、あるいは知事選とかでまたサンプル数違ってきます、
ね、それやっぱりみんな本間のこと書いてくれよ
でそれはね、私はもう信じないと
何
も
そうですね。
で、で個人的に例えば大西さんもね、
ボケたら書けへんって思うんでしょ、
でしょ
そう、書けへんしよ
でしょ、ね、まあ、そうしたら顔見たら分かるかというと、まあ分かんないですだから、まあ、そういう人はしょうがないんですけども、まあ、やっぱり何て言うんだろう、うん、私もね、個人的に言うと、こんなん言うとあかんかもしれませんけど正直に買うかどうか分かりませんよ、いきなり聞かれてね、うんうん、
聞かれたでしょ。
だけどそこがね、やっぱり未だに新聞に対するある種のその期待とか信頼感というものの上にね、うん、お答えいただいたらと思って、まあ、感謝はしてるんですよね、うん、
それがね、ここに書いてある社名によって、ね、書かないかもしれないっていう、
いや、だからそれがその新聞社に対するその人との距離、
うんうん、まあそれはそうです
ね、と思うんですよね、
だから、まあ、要は洗剤くれるからこの際ちゃんと書こうかっていうそう思ってるよ君でもやっぱりね、そのやっぱ書きやすいところと、あ、神戸新聞さんやったら、ただ神戸新聞さんやったらこっちの顔してたらやっぱり向こうも声かけにくいっていうのもあるかなとも思うよね
いやでも多分大西さんにやっていただいて変えてもらった後すぐ見たりとかそんなしませんからね、ちゃんと入れて後で、
後であ
これ大西さんの実績や
とか
そんなことはないですけど、でね、それの去年ちょうど当番は、はい、今年統一戦、統一地方選でしたけどね、はいはい、統一戦はね、実は当番は1年早いんですよね。2006年が西2町全てで首長選があって、うん、で加古川高砂は市議選もあってダブルだったんですよね、はい、うん、でこのうち無投票やった加古川市長選以外は全て首長さんが変わる、うんうん、しかも針までいうと、三木火災から始まって5連敗ですね、うんうん、針間の現職さんがね、うん、で、まあ、これが何かということをなんですけども、うんうん、これもね、出口調査ではっきりともう現職落選というのが分かるような内容だったんです、うん、だから、ね、出口調査で皆さんにご協力いただいてるというのはね、いい紙面を作る上でも非常に役立っているというか、助けられているということがありますね。つまりどんでん返しが起こって、うんうん、そこからうわーという、まあ、それは取材力が足りないだけの話なんですけど、うんうん、まあ、普段の取材力分析に加えて出口調査で有権者 そのバランスのいい意見を、うん、見てですね、うん、間違いない方向であれば早い段階からそういう準備もできるわけです、うん、でこの前の火災市長選みたいに、うん、どっちか本当にわからないような時は、うん、AB 両方の紙面ですね、うん、例えば A の候補者が当選の場合の紙面と B の候補者が当選の場合の紙面をですね、完全に2つ作ったり、そういうこともあります。
大変やな、
いわゆる企業やもんね、それは当然そうなん
です。当落雑貨 ってるんですけどね、当選した時、落選した場合とか、うん、あの生の声は後で入れるとしても、大方その選挙戦の戦い具合、この人が負けるとすればなぜ負けたのか、勝つとしたらなぜ勝ったのかということをそれぞれ担当者を分析して準備をする。
大変な、
まあ、誰もそれはせなあかんもん。
おいおい
理事長選が今度ありますから
出口調査
それはこっち置いとっても選挙に対してはいろんなその意見がまあまあるし、私もまあもちろんあるんだけど、まあ、少々早かって何断念というところもあるし、そんなところに労力を使わんでも、別に結果がね出てくるんだから落ち着いて、なんで新聞社とか放送局がそこに力を使うか、
それはなんで、
そんな意味はないだろうという意見も多分あると思うんですよ。
あると言いますかね、よく最近はちょっと各社、特にテレビがですが慎重になってますけどもね、あの何年か前の前回の衆院選の頃ですかね、はい、あのもうテレビがとにかく出口調査の結果だけでですね、票が開くか開かないかじゃなくて、
ね、
開票が始まった時間に即もう当確を打たれてたんですね。
ああ、そういうのがあるわけですか。
採用率 0%
かまへんけどね、それはそれでねかまへんけど、
ちょっといいことも
ある。それの意味がよくわからん。何千人
してる大ベテランに無名の新人が出てる、うん、で出口調査で8対2やとか9対1やとかいうのが出ればね、うん、まあ、それはそういうこともありかとは思いますけども、うん、個人的にはこれはもう社の方針とは別ですけども、うん、個人的にはね、やっぱり開票のその第一歩も出ない段階で、うん、あのそうやっちゃうのはね、まあ、有権者にとっては不快なところがあるかなというのは思います。実際そういう電話をいただいたりもありますし、でその出口調査と行っちゃえみたいなところで、テレビは特に、うん、あの報道番組リアルタイムでやってますから、ね、うん、国政なんていうとどんだけその取材力があるかという競い合い、うん、また視聴率にも関わる
ね、
う
ん、その競い合いの意味はやっぱあるんかな。
で、ね、これはおそらく昔ですけれども、うん、昔はあのテレビにしても新聞にしても翌日でもまだその後半時間の関係でね、あの、はいはい、今みたいにコンピューターで新聞作ってませんから活字こう組んで
いく、まだ
間に合わないことなんですよね、
う
ん、は
い、公表できないという、はい、
でテレビができてからやっぱりその系列の新聞社と組んで、その新聞社の取材力とテレビの速報力を使って、うん、あのできるだけ早く、というそのつまり、うん、あの興味と、まあ、関心との裏腹ですけども、うん、そういい意味でのね関心
に正確な情報を早くという論理に従ってね、
はあの例えば与党に投票された方が与党勝つやろうか、あるいは野党がね逆転してほしいと思って入れはった注目したのに対して議席数がどれだけになってますよということを速報する意味合いはあると思うんです。でただまあそれがね開票状況が全く分からない、
2時間3時間5時間を争うね、うん、お金いっぱい使ってよ、はい、あるいはリスクを負ってよ、はい、まあ、そういうところも、うん、まあという気はあるんだな、そこまでする。
それはあの非常に毎回そういう声はありますし、うん、あのうちはまあそうなんで間違ってはいませんけどね、うん、あの間違った社とかテレビ局とかがあるときにそういう意味合いがどこまであるんだというご意見はあるし、
うん、まあ、
そういうことをしちゃうと、まあ、信頼が失われますんでね、うん、若干テレビの
信
頼にはなってきてますね、
まあ、伝えたい、
はい、
逆転したことありましたね、
はい、昔ね、
ね、当確が出てて、逆転してしまって、数票差で、はい、
やっぱ結局3000秒ぐらいの差でしたかね、
になったんですかね、はい、なんかこう、ぬか喜び、かわいそう
やな、いや、というかそれはでもかわいそうとか、失礼な話なんですね、
やっぱりそうなんですよ、
ですからやっぱそれは絶対いかんし、うん、その取材力の信頼に関わってきますからね、いつやっぱそういうことやっちゃうとなかなか信頼というのはもう取り戻せませんから、
うん、はい、いや、そういうあれね、
も
う
訴訟してましたね、うん、だね、誰か
選挙の、まあ、今回その県会議員選挙の時にちょこっと、まあ、客観的というか当事者ではないですけれども、いろいろお手伝いしながら見せていただいて、うん、選挙って大変やなっていうのがね、思いましたわ。いろんなしがらみとかね、いい意味でも悪い意味でも、しがらみで多いやろな、大きいやろなってね、今回の赤木大臣、全然話変わるけど、あの人真面目そうやねんけどね、 見るからに、うん、僕としては信用したいとこやけどね、
う
ん、
でそういう意味ではあの天城大臣がね、うん、あの問題がありますけれども、うん、あの確かに法律に反してるかどうかの線引きでいうと、うん、してない、うん、してないとか、うん、法律にのっとった申告をされてるんです、うん、でところがああいう問題が起こった大臣の後任でまたそういうことになるのが分かっってたんじゃないのかと、まあ、要は調べますわね、普通にね、はい、次の人は大丈夫、クリーンかと、うん、言うて任命した人がそれでは、やっぱり一般の皮膚感覚には合わないと思うんですよね、うん、で、そういうことも含めても今回審判があるんでしょうけれど、うん、私はだから、その最近の選挙とか、うん、大本当に老舗の大企業があっという間に姿を消していく、うん、で、藤谷さんはもう頑張って盛り返すかもしれませんけども、うんうん、ややもすればというところまで行きましたね、うんうん、でそういうラインは、うん、あの私らも新聞を作る上でそうですけどね、やっぱりその一般の人の皮膚感覚をどこまで感じながら作れるか、で必ずしもそれに合わせればいいとはまた思いませんけど、キリがないということが一つと、やっぱりあの大きな目で見た時に一つの感情的な、うん、あのものだけでも、うん、あのできないので、うん、それを全部感じながらきちっと作るということが大事だと思うんですけども、うん、最近も世の中のその不快感、不快なこととか、うん、やるせなさとか閉塞感とか、うん、あの不透明なこととか、うん、納得いかんこととか、うん、不信感とか、そういうのを全部ね、そういうラインの、その、なんて言うんでしょうね、溝じゃないかと思うんですけど、うん、
その常識のラインいうのはね、そのまあ、昔からこうだったからこれが常識でっていうのが常識なんですよ、ところがその今の人たちにとっては常識ってなんやねん、なんでそれが常識やねん、でそれはその今の話で僕聞いとってなんとなく分かったんですけど、やっぱりそのメディアの方もやっぱりこう発信してこれ常識なんやっていうのはやっぱりその、うん、発信してもらわなあかんな、やっぱりな、その常人の平衡感覚のこの辺のところっていうのは誰がそう思うかっていうところもあるし、でルール通りにすれば違反してるっていうのは明らかにこの数値を見ればそれは物理的にデータとして出てくるわけですよ、まあまあ、でそれがいいか悪いか
は
別にして、
ね、それはまあ違反ではないんですけどね、その環境基準っていうのがないわけです、じゃあ作ればというのが一般の感覚ですよ、でやっぱりねこれはその法律に違反してるしてないじゃなくって、その原因の一端があると認めるなれば、それだけ分でも何かやっぱりあのすべきじゃないですか。
そもそもね、法律はね、まあ、あの後からくっつけたのもあるけども、うん、科学的根拠を証明できて、でそれが法律的に認証されて、でできることだけが法律化されてるんですよ、実際は。っていうのはめっちゃくちゃこう下から上げてる遅い論法なんですよ。でところが本当にその今言ってるように身内で分かるとか肌で体験してる、実際にこんだけお布団の中に来るんやって、で実際測ったら、でそれはまた別の世界の話なんですよ、でその辺のね調合調整、それはまたなかなか難しい問題があるんですよ。でだからその辺をそんなおかしいやないかというのをやっぱり誰かが言わなあかん、で誰かが言わなあかん言うべきところは一番って言ってる場合のメディアなんですよ、だから論理的になるだけ ややこしいことはないかも分からへんけど、この世界はやっぱりグレーやで、ね、分からへんでというのをやっぱり提示してもらわなあかん、で提示したら今の法律はこの辺の世界でやってるんやと、そらあまりにおかしいでというのをやっぱり何がしかこうくっつけてもらうような方向に行ってもらうとやっぱり我々は助かるわけですよ。
まあ、でも 今のまだ数値的に出るからまだ整理しやすいですね、まだね、ただそれがその数値的に整理できないような問題、
そんなんいっぱいあります
もん、ね、だからそういうところが本当に難しいですね。でも
あんだけ税収がある企業に対してね、そこまで言わんでええないかいっていう人もおるわけですよ、
あります、
僕はその意見は反対ですよ。企業としてはあのそれをずっとそのまま垂れ流しにしておこうなんか絶対思ってないわけやし、だけど逆にこっち側がそれを言ってしまったら、こっちが言うてもだかんのちゃうかなっていうことを最近よく耳にするんですよ。
で、まあ、そういう企業をやっぱ誇らしく見れるようなあの市民でありたいし、
そうですよね、
でそういう企業も地域に貢献しているという誇りと自信を持って地域と付き合っていただきたい、うん、もうだからそれが常識ラインなんです、私らは新聞を作っている、うんうん、だからあのなんてそういう視点に立ったらそう書く中で、うん、あの読者からもたくさんその氏名の意見いただいて、
言われたようにプラスマイナスいいやろね、
その傷つけてたのは市民や地域だけではなくてご家族、うん、その従業員のね、うん、ご家族や従業員の誇りも傷つけてたわけですから、うん、やっぱりそこをね、うん、あの考えてほしいと、うん、でも私らはその戦おうと思ってるわけではなくて、うん、あの常識ラインを示せと、まあ、理事長おっしゃってましたけども、うん、やっぱりそういうことだと思うんですよね、うん、そこにお互いが行って初めて、うん、あの強制が成り立つんだろう
と、ね、どんな悪意がそこにあったかですよ、うん、もう一つはね、悪意がないのに結果的に今の法律では悪意と認められてもしょうがないような、まあ、事象もあるわけですよ実際は。でも鼻から悪意を持ってやってる、まあ声ちゃんなんだけど一部の人たちもやっぱおるわけだから、その辺がね、その仕分けっていうのをどういうふうに見てくれるというか、この辺はまあなかなか難しいけど、う
ん、私はもう一つ思うのは、そういうあの大きな企業が、
まあ、大きな企業じゃなくてもいいですけどね、まあ、
大きな企業じゃなくてもいいですけどね、うんうん、あの実際にそのニュースを子供が見た時に ね、うん、ね、それに対してどう対応するかっていうのはここから先何年間かずっと見ていくわけですよ、
う
ん、
そうですね、
でその時に何年経っても一緒やないかっていう状態になったらね、親として子供にお前こはええことはええ、悪いことは悪いっていう線引きがねできんようになるんちゃうかなと思って、うん、あそこの企業はこうやったんや、それでええんとちゃうのって、それは大人言えませんよ子供に対してね、
うん、なんかねすごく難しい、いろいろ最近言われる方ってね、その僕らの坊さんに対してもその人が言われたんですよ、自分ら正義や思ってやっとうけど、うん、それは正義を思うとんのは自分らだけであって周りから見たら悪かもしれへんねん、
いやそういう論法をしだすと、うん、もう果てしがないんでね、うん、
でその時は僕ちょっともうそれはちょっとおかしいっていうことでね、うん、それを盾に言われるんやったらまず何もせんとこから始まるでしょって、まず一歩始めることからっていうのが正義に行くのか悪に行くのか、当然僕ら正義を思ってやってるけれども、
うん、だからそれはそれでそういう意見があってもよろしいし、あのそういう方向で、うん、でもその人かてその変な方向に行こうと自ら思ってるわけではないんで、その人の考えはその人の考えとして我々は別のところで道があったって構えへん、
うん、だからねやっぱりこういろんなことをやらさせてもらってても身近なところで温度差があるんですよ、だから辛い部分もあったりしてね、
次の時代の子供たちに胸張って
でしょ、
うん、言えるんですよ、うん、その大人にならなあかんなって、
もう難しいこと言うとね、
そうちょっと哲学的に今日はなってもとんやけど、ここで音楽に入りたいと思うんですけれども、富さんのなかなか、グリーンシティを長く見続けてくださったいいお話を聞きながらですね、うん、次の歌に入りたいと思うんですけども、次の歌は
次は、俺たちの朝というドラマから、
はい、
まあ、主題歌の俺たちの朝、これは松崎しげるさんが歌ってたんですね、はい、当時、
はい、音を知る風の、うん、
はい、ちょっとなんかイメージがちょっと違うような感じですけどね、
あ
のいやいや、あの松崎しげるさんが歌ってるいうのが
あの、
うん、愛のメモリーいう感じ、
僕が日焼けしてないからという意味じゃなくて、
うん、違います、
あ違う
なんか愛のあのメモリーからイメージするとちょっとなんかね、
愛のメモリーって平林さんどんな歌でしたっけ、
愛の美しい人生を、
あなるほど、
限りない喜び、
今日はそういう歌じ じゃないからね、
じゃないですね、青春、
はい、
青い春です、
青い春ね
、はい、まあ、それを1曲目お届けしまして、はい、2曲目が夕日が丘の総理大臣、
わ懐かしい、
まあ、漫画にもなった分です
ね、そうですよね、はい、
まあ、それの主題歌の時代遅れの恋人たち、これはまあ中村雅俊、
あの歌はね、ちょっと切ない思い出がずっといっぱいあるからね、はい、いっぱいあるからね、
いっぱいあるんですか、
いっぱいある、
どうぞ、すごいな、
ご紹介
を、まあ、一つ二つ
じゃあ例えにって言うたら、あの大船団を組んでクジラを取りに行ったけれども、うん、重油つこただけで終わってしまったという、
うん、
まあ、そういう
例えでいいかな、作らず
槍で、槍というかあれで狙っても全然ちゃうとこ刺
さった。槍なんかで狙わへん。
森や。
森。
それは原住民。原住民をクジラ取り連れて行ったかん。
いやいや、バンババンは自分でクジラ刺しに行きましたから
ね。そうや、そうや、そうや、うん。クジラに最後乗ってプスって刺
すよね。そうですよ。
よう覚えと
うかな。覚えとうわ。
結構テレビっ子やな。
鍵っ子やった
ね。いやいや、やっぱ好きなテレビはごっつ見てましたね、ほんと。
そこら中の家の子、鍵を集めるの趣味やったんじゃん。
いやいやいや、
鍵っ子。そういう鍵っ子じゃない。
違います、違います。
では、はい、懐かしい歌を2曲、平林さんもため息ついていくところで、いきたいと思います。よろしくお願いします。